皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、10月20日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は大辞職の時代が来たという話です。大量に人が辞める時代が来たという話なんですね。実はこの去年の3月ぐらいからですね、まあ最初はニューヨークのマンハッタン中心だったんですが、次々と人がその街から逃げ出すということが本格化したわけですね。大都市から人々がどんどん逃げていくと。で、それに伴って仕事辞める人もどんどん増えていったということですね。で、まあコロナが終わっても元に戻らないという人も結構いまして、まあそれはライフスタイルが変わったのかなということで、特に大都市からね、出ちゃう人が多いんだというふうにみんな理解してたわけであります。で、その後トランプ政権で、給付、日本でいう給付金ですね。コロナで生活皆さん大変なんで、それに対する給付金を出すと、これ実はかなりの金額に上りましてですね、実は統計を見ますとアメリカではその貧困層の貧困が一気に減少するというですねことが起きたんですね。まあ、トランプがお金配ってですね、で一気にこの貧困が統計上も減少するということが起きたわけであります。で、まあ、しかしもうコロナもそろそろ終わりだし、まあなんかこれもある意味で言うと、どこまで戻るかわからないけども、しかし流れは変わらなくて、やはり大都市中心で、人々はやはりこのコロナ後はより良い仕事を求めて、まあ本格的に動き回るだろうかなと。すなわち労働市場は再び活性化するんじゃないかなと結構みんな思ってたわけであります。ところがですね、この夏からですね、人々が一気に辞めちゃって戻ってこないんですね。要するに大辞職って話なんですね。職を辞めちゃうと。で、ちょうどまさにそのことを、まあ、分かりやすく書いたですね、新聞記事があったんで、Facebook と Twitter に貼っておきましたから、皆さんもご覧いただけると面白いと思いますが、実によく書いてるなと思うんですね。で、これですね、大辞職は、実はアメリカだけの問題じゃないですね。世界中でそうなってるわけであります。驚くべきことに、まあ、100年前の世界大恐慌、ごめんなさい、100年前のスペイン風邪などは、あの後、まあ、世界はですね、大恐慌になって、それからその大失業という時代に向かいますね。日本だと昭和の前半でありますけども、しかし今度はですね、大失業じゃなくて大辞職なんですね。で、生活どうすんのっていうふうに考えるとですね、そのアトランティスだったと思いますが、新聞に載ってたと思いますけども、いや、みんな楽観的なんだと。なんか今までですね、無理して働いていたことの方が異常だったんだと。もうなんか奴隷のように無理して働いてたことが異常だったんで、この際それはやめるべきなんだと。もうなんか地獄のような職場に二度と戻りたくないと。そういう人たちがやっぱなんかこう正気に帰ったっていうんですかね。今まではこう、まあ馬車馬に乗るようにですね、一つの路線の上動いてきたと。しかしなんかこう正気に帰るように、もうそういう、まあなんて言いますかね、あまり、好ましくない、本人にとっては好ましくないライフスタイルをやめようという人たちが増えてきたってことですね。これはすごいことですね。私はその、まあ、日本の場合はですね、平成の最初にバブル崩壊を経験いたしましたから、まあ、あの時もですね、似たようなことはないわけではなかったと思うんですが、まあ、当時はいわゆる終身雇用みたいなのがまだ当たり前でありましたから、一斉にみんな辞職しちゃうっていうのはちょっとなかったと思いますね。で、あったのは大量解雇ですよね。これはあったんですよ、平成にですね。まあ、大変な失業者を生んで偉いことだったんでありますが、これは非自発的な失業ですね。しかし今回の場合は、例えばですね、ワクチン強制っていうのは、あれものすごく大きな辞職の原因になるんですね。ワクチンを打つか仕事辞めますかって時に、ワクチン打つってのは家畜になるって意味ですから、もうやっぱり辞めちゃうと。この際そういう生活はもう卒業したいという思ってる人はやっぱすごく多いですよね。だから辞めちゃうわけですね。だからあれは、まあ、一つのきっかけで、 今までのなんか生活が異常だったんだと、今までの職場が異常だったんだ、だからここで正常化したい、いい機会だからこの際職場を辞めちゃおうという人が本当に多いんだってことですね。これはなかなかすごいことだと思いますね。やっぱりこの抑圧の時代のブラックホールがあれ終わったということだと思いますね。結局そうやってですね、まあ、今までこうフラフラになりながらもこう歪んだ情力の中で、まあ、必死にこう働いてきた人たちがですね、やはりそこでこう歪みから解き放たれたっていうのかな、なんか特別な力を持ってこの起業するっていう人もするってわけなくても、もちろん起業する人も多いんですよ、でもそういうわけなくてもとりあえずもう出勤しないでおこうと、なんとかなるさと、なんとかなるさ、出勤しないでおこうという人が本当に増えたってことですね。これはなんかそのブラックホールが消滅したっていうことですよね。なんか何か起きたっていうよりも本人の意識が変わったってことでしょうね。本人の意識が変わったんで、本人にとってみるとブラックホールが消えたってことですよね。いや、なんかこの夏はだからものすごい天気だったっていうことですよ。これ後から実際にはまあ本当のことがだんだんね公になってきて、実はこれこれすごいことが起きてたんだとおそらく言われると思うんですが、まあまだそれは明らかになってないんだけども、やっぱその、表面的にですねブラックホールの消滅ということがこれは起きたんだと思いますね。でブラックホール消滅すると、まあとりあえずそこに一人佇んでるってことは分かるわけですよ。まあこれは明らかですね。そのまあとりあえず、まあ、会社行かないことにしたとそれはあれですね、あの、まあ、ワクチンが必ずしも原因でもなくて、ワクチンもありますけども、まあ、待遇が非常に厳しいとかですね、そもそも嫌な仕事とか嫌な職場とかいうのありますでしょ。だからもうこの際もうそういうとこ行かないと。でまあ何て言いますか、あとは時間がたくさんですね。辞職するとですね、最初にあるのがね時間なんですよ。金はあまりないんだねでもね時間は十分あるわけですね。この時間が十分ありますから、まあなんかあの本人のね希望とそれから客観的に許される範囲でいろいろ行動できますよね。でこれっていうのは、まあ、言ってみると新しい人生の模索そのものですよね。まあ、それが始まると、まあ、縁が生まれるじゃないですか。しかも昔みたいにですね、この海外にどっか移住するっていうのがもう今こういう状況だとできないですよね。仮にこれコロナの規制が終わったとしてもですね、もうなんかその良い待遇を求めて良い生活を求めて海外にですね出稼ぎに行くだとか海外に移住するっていうのは随分減るんじゃないですかね。まあ出ざるを得ないような悲惨な国も世の中にありますけども、まああんまり今後はそういうのが流行になるようなことはないんじゃないかと思うんですよね。そうするとやっぱりまあ身近なとこですよね。自分がどこに定住するかを決めて、その周りでとにかく生活をもう一回こう、まあ、作り直すと。でもう今ロハスな生活、健康と持続可能性を考えた生活だとか、あとあれですね、戦略的低エネルギー、まあ、ミニマリストみたいな生活はごく当たり前に皆さんやってますから、そういう人たちにとってみると何かのきっかけでそういう新しい価値観の生活や仕事に移行していたいと思っていた人は多かったと思うんですね。だから今回の大辞職というのはまさにそのタイミングですね。The Resignation って書いてありますね。あの The の T と R があれ大文字なんですよ。 The War って言ったらあれ当時は第一次世界大戦のことですね。The Great Depression って言ったら、まあ、それは大恐慌ですね。 The Great だから Resignation か、大辞職ですね。うん、まあ本当に時代を画する言葉が出てきたなと思うんです。一方だから辞められた方は大変ですよね。地獄を維持してる方は大変ですね。アマゾンなんかですね、なんかあれアマゾンって相当なブラック職場らしいじゃないですか。過労死する人もいてですね、非常にまあ厳しい職場だと言われてますよね。であれがアメリカで広告出してましたね、あの人材募集の15万人雇うんだと、時給は18ドルって書いてあったかな、時給18ドルって書いてありましたよね。そうするとこれ2000円ぐらいですよね。で新規に雇う人は3000ドルのボーナスって書いてありましたよね。3000ドルだから何35万ぐらい、 33万から35万ぐらいのボーナスくれると。それからその場所によっては時給3ドルの割増も払うと。ものすごいですよね。で、今ご承知の通り、そのアメリカもですね、11月からまああのセールが始まって、クリスマスまではまあ年間の半分ぐらい以上ね、売るような店もあるぐらいのものすごいこの小売りの繁忙期なんですけども、まずこの物が来ないと。船に乗ったまま、港に溜まったまま、全然その商品が届かない。それから売る人がいないという中で、アマゾンなんかもだからめちゃくちゃ金出してですね、で人をかき集めちゃうわけですね。そうするとこれ他は大変ですよね。そんな金出さないところはいよいよ人いなくなっちゃいますよね。と今度は仕事をしたくても仕事がないっていう人も出てきちゃうでしょうね。凄まじいことになってますね。でもやっぱりこう中長期的に考えると、やっぱここからみんな離脱してるわけですよね。だから私も前からこう申し上げてるようにね、こういう転換期はそのよく見通しを立てることだと。この先、まあ新しい時代に向けて会社のリーダーたち、組織のリーダーたちがちゃんとその 会社組織をですね、持っていけるかどうかと。持っていけない場合は和線療養だと。そのまま会社に行くこともあるけども、出た方がいいこともある、あれ出ざるを得ないこともあると。和線療養だってことですね。で、まあ、ザ・グレート・レジグネーション、大退職の時代って見てると、そのやっぱりあまり見通しはないんだけども、あまり見通しはないんだけども出ちゃうという人がやっぱり多いんですね。やっぱりトランプが大量に金配ったってことは、あれ大きな効果あったんじゃないですか。人々の自立に向けて大きな効果あったっていうことですよね。で、同時にあのアトランティスの方にも、創業の話出てましたね。起業する人がいるってこともね。あの日本ではあまりビジネスをやるっていう言葉が使われないんですが、まあ世界ではビジネスをやるっていうのはごく当たり前に皆さん使う言葉ですから、まあビジネスをやろうということで、まあ何か自分たちの生活のプラスにもなるし、世の中の役にも立つことをですね、まあやっていこうということで皆さんこう動き出すと。で、そういう意味で言ったら、この、まあ、ね、これは世界中そうだと思うんだけど、まあ、大きな会社、役所とかですね、大きな会社に20年も30年も勤めることってのは、いいこととはみんな思ってませんからね。あいつ能力がないからいつまでも大組織にしがみついてるんだろうぐらいのことは昔からみんな言ってるわけで、まあ、どっかで自分の会社やりたい、独立自立して自分らしい人生を送りたいと思ってる人が本当多いじゃないですか。今はだからその幅がとにかく電子商取引でものすごく広がったわけですよね。だから今回の大辞職の裏側っていうのは、電子商取引で自立できるという一つ大きな道があるわけですね。なわちそのまあ実物の世界はですね、やっぱ不動産にしろ金融にしろね、人の雇用にしろ、まあものすごくその制約大きいですよね。既得権益も強いし、でも電子商取引の世界っていうのは、特にサービス業まで考えたらまだまだいくらでも広がりますから。しかもそこって本当にね、安くて高性能な機械でいくらでもね、こうなんか新しい仕事を設備投資できるじゃないですか。そうしたらやっぱこれ大チャンスですよね。だから何て言いますか、こうかつて農業が盛んだった時代があって、で工場ができたんで農業人口が一斉に工場の方に移ってたことありますよね。日本だとどうでしょうね、あれ戦争中から昭和40年代ぐらい前ですよね。どんどんどんどんその農業からその工場の方にね、農業労働者が工場労働者に移っていって、さらにその工場労働者が今度はサービス業ですよね。あの同じ時期にですね、どんどんまたサービス業に移っていくっていうことがあったわけですよ。でもこれは大体その、まあ、言ってみればリアルな世界ですね。リアルな世界なんだけど、今度は第三次産業が、まあ、第4次とか第5次産業とかよく言われたりしますけども、まあ、とにかく業種は、まあ、とにかくいろいろあるんだけども、とにかくネット上ですよね。ネット上のビジネスにどんどんみんな出てったと。でコロナなんかの場合はやはりそのネットでね、仕事できる環境が世界中で認知されたわけだから、これ大チャンスですよね。そうするともう工場とか、まあ、農業はもともと人口すごい減ってたんだけども、まあ、このサービス業ですよね。ほとんどの人が勤めるサービス業の中で、実店舗とかリアルな世界から そのネットの世界にどんどん移っていって、そのネットの世界に行く理由が自分で独立するためですよね。大辞職して自分で、あと生計立てて自分の力で生きていくためにそっち移っていったってことですね。これはなかなかすごいですね。まあ一度そういうような生活するとですね、もう地獄の職場には戻れないですよね。だからあとはだからみんなで協力して自分たちで作るわけですね。要するにこの世の転換期ってですね、一定数仕事を持った人たちがどんどん辞職して出てくるとですね、辞職した人たちで次再建することができるんですよ。世の中どこでもですね、まあ役所でも民間でもそうですが、仕事の根幹を支えている人っているんですね。よく仕事ができて、それから物が分かっててっていう人がいるんですね。こういう人たちはだいたい仕事の根幹ができますから、そういう人たちが実は仕事出てから、職場出てから集まって何かやると、新しい組織でもっといいことが簡単にできるようになるんですね。いわゆるスピンアウトってやつですね。スピンアウトでやるとですね、それなんか本当にですね、現職の時代よりもよっぽどいい仕事ができたりすることがよくあります。仕事の根幹が分かってて行動力ある人ですね。とそこでなんか新しいものが生まれると、その周辺にまた仕事生まれてきますから、まあ、結局だから新しいこの、まあ、仕事の中心が、まあ、そういうスピンアウトした会社、ベンチャー企業みたいな会社に移っていくってことはよくあるですね。それがまあ普通に起きてることなんですね。ですから最初のうちはですね、まあその言ってみればシステムの中で一部のことだけやって、仕事をして用が足りたのが、それこそその雑巾がけから事務まで全部しなきゃいけないと大変かもしれないけども、な大したことはないんですね。な大人数でやるわけじゃないんだから、だって部事務だ事務だってそんな大したことなくて、でそれちょっとやっとけばいいわけですよ。ちょっとやっとけばですね、全部わかりますから。あとはだからもう青天井が広がってるんで、まあ、昔取った絹塚でいろんな仕事をですね組み立て直していけば、でいろんな人とまあ連携していけばですね、もっといいものできるわけですね。何せその大きな組織とか役所はこう価値観の合わない人同士がいかに喧嘩しないで生きていくかっていうことをこれ一番にやるでしょう。公平さってそうですよね。だからそもそも価値観なんか合うわけないわけですよ。利害損得、それから恐怖と欲望だけで動いてるんだから、できることは最低限なんですよね。ところが価値観の合う人同士で仕事するとですね、最高の仕事を求めて何かできるんですよ。この違いがですね、まあ狭じきものは役所勤め、宮遣いの世界と自分たち何か始めることの一番の違いなんですね。で特にこういう時は新しいことやらないと始まらないから、昔と同じことやってたって最低限の仕事をやっとクリアするだけの職場では何もできませんから、やっぱそれは新しいことやった人たちは未来を作るわけですね。大辞職というのはだからそれ新陳代謝なんですよね。だから今年はだからそういう意味で言うと、いよいよあけぼの本格的ですよ。これ大辞職っていうのはあけぼのなんですよ。あれ、あの要するに日が出たから暗いとこからみんな出てきたってことですよ。もう暗いとこで寄り添ってる必要はないと、だから明るくなってきたから外出て俺たちも一つやってみようかなと、こういう話ですからね。これいよいよこれあけぼのだなと思いますね。で問題もいろいろあるんだけども、身軽であると問題って大したことないんですよね。浮世の問題って身軽だってあんまり大したことなくて、だからその重いもの持ってたりややこしいもの持ってるから浮世の問題って大変なんですよ。持ってるもの少ないとあれ大したことないですからね。そういう意味で言っても身軽にしておくってすごくいいことで、だからこうできる限りのね、いい仕事をしようと思う人たち、あるいはこのいい仕事っていうのが自然との共生とかね、仲間との共生と思ってる人今すごく多いでしょう。だからそういう人たちは何もハイテンションな会社をやろうっていうんじゃなくて、自分のライフスタイル価値観に合った生き方をしようと。のに経済のために生活があるんじゃなくて、生活を支えるための経済という考え方でね。だからその仕事が優先じゃなくて生活が優先で、でその生活をまあ守るため支えるための経済という考え方でもまあ十分ですよね。あの人数少ないけどで結構できるしできますよね。だからこの大辞職というのは見てるとですね、仕事できない人たちがあぶり出されて出てっちゃったじゃないんだね。結構その仕事できる人たちもかなりどっと辞めてるわけですよ。特にそのワクチンはそうだよね。ワクチン打つ打たないってこう同調意識の強い人はそれ打つじゃないですか。何言われても打たないっていうのは同調意識がないから、自分でこう考えて行動できる人たちなんだね。この人たちが恩出ちゃう効果がアメリカでもヨーロッパでも日本でもすごく大きいわけですよ。これはすごいよね。 なんかこう人材発掘みたいな話になりますよね。そうするとやっぱり自分たちでなんか新しいものを作ると、これはどう考えても私はあけぼのだと思いますね、うん、まあ大体ね最初2年私の経験でも最初2年は、まあ、とにかく駆けずり回った方がいいね。でそうするとですね、なんか形できてきますから、それだけなんか見えてくるんじゃないですか。さてさて、もうそうなってくるともう自民党ならなんだくだらない話してもしょうがないわけで、まあ旧体制の方のおもりの人たちはいよいよ大変だと思いますよ。まあどうするんですかね。まあ選挙なんか見てもどうなるか、注目だというところであります。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、大辞職の時代が来たということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。